一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊おはようございます。2015年3月8日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第167回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。失礼しました。神戸市長田区の FM ワイワイと、恵庭市の FME 庭では録音により同じ週の土曜日と毎週土曜日にそれぞれ放送され、FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。3月3日には桃の節句が行われました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。北海道も気温が高くなり、雪解けも進み、春の訪れを待っているところです。アイヌ語で3月は、モキウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は2月16日付北海道新聞より、伝承の取り組み成果披露、ビラ取りでアイヌ文化祭。アイヌ文化の伝承に取り組む人々がその成果を発表する第26回シシリムカアイヌ文化祭が2月15日日高管内ビラ取り町の中央公民館で開かれた。観客約200人を前にムックリの演奏やアイヌ語劇を披露した。シシリムカはアイヌ語で猿川の意味で、ビラトリアイヌ協会、ビラトリアイヌ文化保存会、超ニブタニアイヌ語教室が主催した。アイヌ語教室子どもの部に通う小中学生14人は、アイヌ語に吹き替えたラジオ体操やムックリの演奏、ウポポ、スワリ歌などを元気に披露。続いて同教室成人の部の約20人が、アイヌ民族の昔話、立ち木と取った相撲をアイヌ語と日本語の両方で演じた。会場では地元住民らが作った板、木の盆や、ビラトリアイヌ協会の青年部員が彫った絵虫、刀など工芸品の展示も行われ、来場者が見入っていた。二つ目のニュースは、2月25日付北海道新聞より、アイヌ文化次世代へ、ニブタニの取り組み、上、アイヌ語について、勉強会盛ん、高まる学習熱。フナ君エアラパー、あなたはどこに行くの？レストランオルンカラパー、私はレストランに行きます。日の暮れたビラドリ町ニブタニのアイヌ工芸の工房に、力強いアイヌ語が響く。ビラドリアイヌ協会の青年部員8人が中心となったアイヌ語勉強会だ。ニュージーランドの先住民族、マオリの言語学習法、テ・アタアランギ法を応用した勉強会。日本語の説明は一切なく、アイヌ語と色付きの棒だけで表現を伝える。会話重視で、日常生活でアイヌ語を使えるようになると好評だ。講師は、同地区の関根健二さん。2013年1月、1ヶ月の研修でニュージーランドを訪れて、この学習法に触れ、こんな方法もあるのか、と引き込まれた。帰国後、アイヌイタク、アイヌ語のことです。アイヌイタク復興の会を作って代表となり、マオリ語の指導法を招いてさらに研鑽。昨年10月、週1回の勉強会を始めた。同青年部の宇奈山義則部長は、この会で初めてアイヌ語を学んだ。アイヌ民族だから、アイヌ語くらい話せるようになりたいと思っていた。今では簡単な表現や単語を日常会話でも使っていると話す。勉強会の噂を聞いた住民から参加したいとの声も聞かれ、関根さんもまた参加者を募集して 春から新しい教室を始める、活動をさらに広げたいと言葉に力を込める。国連教育科学文化機関ユネスコが2009年消滅の危機にある言語の中で極めて深刻なランクに指定しているアイヌ語。かけがえのない文化を将来に残そうと息長く続く教室もある。故茅野茂さんが1983年に始めた二部谷アイヌ語塾、この流れを組むアイヌ語教室は現在成人の部が月2回、子どもの部が週1回開かれている。同教室事務局長で成人の部の講師も務める茅野さんの次男志郎さんは開塾の数年後から参画している。現在子どもの部と成人の部にはそれぞれ約20人が在籍、積極的な人が多く指導者層も育っていると手応えを感じている。4年前から同教室子どもの部を指導する講師の一人尾崎優香さんは、小学生から中学生まで同塾に通った卒業生で、最近は手当たらぎ法の勉強会にも参加。子どもの頃に楽しく学んだので、その後も自然と続けられた。今学ぶ子どもたちにも続けたいと思えるよう楽しんでもらいたいと語る。アイヌ文化振興法成立は1997年衆参両院によるアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議は2008年に可決された。志郎さんは、30年前と比べてアイヌ語学習への抵抗感がなくなり、地域の理解が高まっていると実感する。今指導者世代となった元塾生や新たな指導法によって二部谷のアイヌ語伝承活動が力強く根を広げ始めている。三つ目の記事は2月26日付北海道新聞より、二つ目の記事の下になります。伝統的工芸品、国の認証、販路開拓に弾み。二部谷にいた木の盆と二部谷にあっつし樹皮の反物は100年以上前から地元で受け継がれてきた品で、今は土産品として人気があります。ビラトリ町の二部谷アイヌ文化情報センターに設けられた工芸品販売コーナーで、同館職員で工芸職人の関根真紀さんが訪れた観光客に説明する。二部谷板はクルミやカツラの木で作った盆で、モレウノカ、渦巻きなど魔除けの文様が施されている。二部谷アットゥシは広葉樹、オヒョウの樹皮から剃った糸で織る反物だ。共に同地区の工芸職人が作り地元で販売、さらにそれぞれの職人が個人のつてで同内外の販売を続けてきた。将来に技術を保存しようと、職人で作る二部谷民芸組合が2010年から経済産業省の伝統的工芸品の指定を目指し、2013年3月に指定を受けた。道内の工芸品では第1号だ。これにより組合は2つの商品に国の認証マークをつけ、販路開拓に向けたイベント出展や新商品開発に国の補助金を受けられるようになった。工芸職人の高野茂弘さんは、東京や関西では品物が一目置かれるようになったと指定の効果を語る。組合は全国で開かれる見本市や展示会に積極的に参加。2月上旬には東京ビッグサイトで開かれた国内最大級の雑貨を中心とした合同展示会、東京インターナショナルギフトショーに出展した。3日間でバイヤーら約20万人が訪れ、組合は大小さまざまな板とアットゥシで作った和服用帯や名刺入れなどを PR。 参加した関根さんは、興味を示す人が多く反応は上々だったと話す。効果は徐々に出ている。これまで取引がなかった道内外の企業から組合に注文が舞い込み、指定前に比べ3割ほど注文が増えたという職人も。手間のかかった高級品との印象が浸透し、取引先への土産品として好評という。医療品会社に勤め、以前からアットゥシ製品を仕入れている横浜市の会社員赤井健吾さんは、昨年初めて板を顧客の土産用に発注。文様がとても綺麗だったので選んだ。お客様にも喜んでもらえたので今後も使いたいと太鼓判を押す。一方、課題も出てきている。原材料の確保だ。板の材料、カツラやクルミはこれまで近隣の木工所から丸太で購入していたが、 ここ10年でほとんどの木工所が閉鎖。猿川流域の国有林で伐採してきたアットゥ種の原料オヒョウも数が減り、近年は確保が難しくなっている。オヒョウについては、2014年度以降、北海道から道有林内の分布情報が提供されるようになり、将来的な不安が地元では和らぎつつある。だが、カツラやクルミは道内の他地域から購入するには、価格や材質などに問題があり、材料確保のめどは依然として立っていない。貝沢代表は、板の材料についても行政と連携が必要。材料が確保できれば、幅広い客層に向けた新商品の開発も進められると訴える。伝統工芸品生産地として高まった意欲を保ち、いかに課題を克服していくか、アットゥ種と板が北海道を代表する工芸品として育つ日は、その先に訪れる。四つ目の記事は、3月3日付、北海道新聞より、ビラ取り元気に熱意を語る。地域おこし協力隊員の4人。ビラ取り町が採用している地域おこし協力隊員による、これからの取り組み発表会が2月26日夜、ふれあいセンタービラ取りで開かれた。様々な思いを抱いて、ビラ取りに移住した隊員4人が、着任の経緯や今後の目標について語った。都市部の人材を地方に誘致し、地域活性化に取り組んでもらう総務省の地域おこし協力隊員事業。ビラ取り町は2011年度から実施し、本年度までに計8人を受け入れ、現在は4人が活動中。このうち農業の加工や販売を通して地域振興を目指す農林業6次化促進支援員の畠山隆之さんは、苫小牧市から移住して2年目。これまで農業生産法人で養鶏や野菜の無農薬有機栽培などを学んできた。今後については、岩地市地区にコミュニティスペース、観光客の休憩所、地場野菜の直売所やカフェなどを併設した複合テーマパークの開設を目指すと説明。地域の皆さんの協力がないと生きていけないと思っている。つながりを大切に自分のやりたいことを通じ、地域が元気になれるような仕組みを作りたいと決意を示した。アイヌ民族の伝統工芸の伝承者を目指す都市農村交流促進支援員の大石英二さん、入子さん夫妻は、木彫りの技術講習を受け、農業支援員の本田真一さんは農家の作業を手伝っている。いずれも任期終了後も町内で生活していきたいと語った。地域おこし協力隊事業の窓口のアイヌ施策推進課の貝沢和成課長は、長くて3年の任期が終了した後も定住してもらうためには働く場所を確保する必要がある。地域全体で彼らの夢をサポートしたい。と述べた。発表会では隊員らと交流がある住民ら約60人が耳を傾けた。本日最後の記事は3月6日付北海道新聞より村雨健二のこの駒を見よ。取り上げられた作品は集英社の週刊ヤングジャンプより野田悟作ゴールデンカムイ。北海道を舞台に巧みな設定。マッサンに限らず、北海道を舞台にした作品には複雑な気分になる。期待はするものの、描かれる北海道からの違和感や失望も織り込み済み。ゴールデンカムイも、不死身の兵士とアイヌ民族の美少女の冒険と聞いて、正直ちょっと萎えた。美少女キャラに妖精的な属性を付加するためか、アイヌ民族という設定を使うのも道民には重い。民族問題は今も続く課題。安彦義和のように果敢に挑む作家も存在するが、大抵はリベラルな作家ほど奥歯に物が挟まったような描写となる。スカッとしたエンターテイメントの成就は難しい。が、本作ではそんな心配は杞憂だった。時代は明治末期、203高地との激戦を生き延びた主人公、杉本と、父の復讐を願う少女、アシリパが、アイヌ民族の埋蔵金の謎を追う。そこに絡む、帝国陸軍最強の北鎮部隊こと第七師団。生き延びた土方歳三率いる新選組残党。脱獄王、極悪の死刑囚たち。近代日本で阻害されたアウトサイダーたちの夢や欲望が してあの大地できしみを上げる。荒唐無稽な物語に説得力を与えているのは設定の巧みさだ。例えば第七師団。日露戦争での活躍の一方、屯田兵たちの生活は疲弊の一途。埋蔵金で武器を輸入し、クーデターを画策する。背景にあるのは、植民地、北海道に今も息づく独立論。アイヌ民族についての交渉や描写の細かさは主色。取り上げたコマは、杉本とアシリパの食事シーン。ウサギ、リス、カワウソ、カジカの狩猟法をはじめ、アイヌ民族の料理法の描写はグルメ情報にすらなっている。獲物を取るたびに、杉本は目玉や脳などの貴重な部位を生で食べさせられるというルーティンギャグには笑ってしまう。血で血を洗うパワフルなアクションの連続で、和ませるのがカルチャーギャップの笑い。やがての相互理解というのは、多民族多文化の地、北海道らしくてちょっと嬉しい。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントお願いします。
はい。先ほどですね、アイヌ文化二部隊の取り組み次世代へということで、上と下の記事ございましたけれども、その二部隊でですね、アイヌ語の継承、そして、伝統工芸品の指定によって、工芸品がですね、少しずつ売れていくようになっているという記事なんかを見まして、今後の二部隊に期待できるなというようなことを感じました。
ありがとうございます。担当は仙石ゆう子でした。